近藤博近市民クラブ。ご当地ナンバープレートについて。質問。世界文化遺産登録の羽曳野市だからこそ、このタイミングで質問をする。大阪府下でご当地ナンバープレートを採用している市町村は28市町村もある。ご当地ナンバープレートに対する市としての考え方は。答弁。大阪府をはじめ全国的な導入状況等から羽曳野市の知名度の向上や地域振興を図る上で大変有効な取り組みであると考える。導入に向け検討していく。要望。ご当地ナンバープレートは大阪府下で22市6町が導入している。世界文化遺産に登録される羽曳野市だからこそ早急に導入する時だと考える。羽曳野市独自で今回の世界文化遺産にちなんだ限定ご当地ナンバープレートを作成し、 50cc に限定して従来のナンバープレートとの選択性で考え、羽曳野市を PR し、羽曳野市の発展に努めていただくことを要望する。デザインマンホール蓋について。質問。41市町村が導入している。導入していない市は、吹田市と羽曳野市だけだ。古市駅周辺の古市古墳群のウォーキングコースや、竹の内街道などへのデザインマンホール蓋の実施に向けた羽曳野市の考え方は。答弁。デザインマンホールについては、近年、大阪府はもとより、全国的にご当地マンホールとして話題を集めている。景観や街づくりの観点からも今を良い機会と捉え、デザインマンホールの採用に向けて取り組んでいく。要望。景観や街づくりの観点から今こそが良い時期、ぜひ早期にデザインマンホールの実施をお願いする。羽曳野市には古市駅を含む5つの近鉄の駅がある。羽曳野市全体の景観や将来の羽曳野市のことも踏まえて、5つの駅周辺のマンホールをデザインマンホールに交換し、各駅周辺の美観を含め整備を強く要望する。東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーについて。質問。ついに、羽曳野市を聖火ランナーが走ることが決定した。こんな幸せで光栄で歴史的な出来事はない。聖火ランナーの日程も2020年4月15日に決定した。今から胸がドキドキしている。ぜひ一人でも多くの羽曳野市民の皆様が聖火ランナーの募集に応募していただきたい。聖火ランナーの市内ルートが決定した場合、どのようにして市民の皆様に周知するのか。答弁。市内ルートが決定した場合の周知方法は、羽曳野市としては準備を進めるとともに、詳細ルートの決定発表時には市ウェブサイトや広報、SNS 等を活用し広く発表していく。要望。羽曳野市にとってこんな光栄なことはない。この素晴らしい歴史的な出来事を市民の皆様と迎えたいと思う。今こそ市民の皆様の力を結集して、羽曳野市も最善の努力をし、日本国内はもとより全世界に羽曳野市の名前を広め、覚えていただき、観光を含め今後の羽曳野市の発展につなげていただくことを強く要望する。